先週エルサレムが陥落し惨めな状態になった、その惨めさということを中心に考えていきましたが、8節からは実はなぜそのような惨めな状態になったのかということが書かれています。この哀歌はですね、イスラエルでは一つの祭りがありまして、その祭りはエルサレムが陥落をし、その時からなのか、バビロンという捕囚から帰ってきた時からかなのか定かではないんですが、エルサレムが陥落します。バビロンというエルサレムにちょっと北の方、東の方にある大きな国がイスラエルを攻め、そしてまたエルサレムに登ってきます。でエルサレムは陥落いたします。その陥落したその嘆き悲しみをアブの月の30日って言ったんですが、その時にこの哀歌を歌うんだそうです。陥落した日です。でこのアブの月ってのはいつ頃かと言いますと、7月から8月頃を指すそうです。だからこれからですね、暑い夏に向かっていくんでしょう。その時にユダヤ人にとって実は不思議なことなんですけれども、ユダヤ民族がですね、悲惨な日っていうんでしょうか、それをこう今まで経験してくるわけです。エルサレムがローマ帝国によって完全にまた崩壊していく時期とか、または第二次世界大戦が始まりまして、ユダヤ人たちがこうゲットに入れられていく、そしてアウスビッツに入れられていくという、そういうような悲惨な時期っていうのが大体この日なんだそうです。だから因縁見たことは言うわけではありませんけれども、そういうこうイスラエルの歴史を見たときに、ユダヤ人たちの歴史を見たときに、なんでこんな状態になったんだろうかっていう、その悔いと言ったらいいんでしょうか、問いかけ、助けてくださいっていう神様への呼びかけっていうのが、実はこの記念って言ったらいいんでしょうか、嘆きの日、また悔い改める時って言って、断食と祈りの時を持つそうです。それは今も続いているそうですね、イスラエル人たちの中で。それくらいに大きな痛み悲しみを味わった出来事であります。でその理由に何か8節でこう言っています。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。この悲惨な状態が私たちに起こったのは、彼女っていうのはエルサレムのことを指します。町だとか国を女性形で表すのが聖書の世界です。ですからエルサレムという、しかも町々の中の女王であると言われました。大いなるものと言われました。そして尊敬をこの受ける町エルサレムが今や荒れ果てた状態になった。バビロンに、この攻め込まれて、破壊され尽くされていくというだけではないんですね。どんなことが起こるかと言いますと、実は、今までイスラエルはこの周りの国々、例えばエドムだとかモアブだとかアンモン、そしてシリア、そしてペリシテと言われる国々、周りの小さな国々ですが、から貢ぎ物をもらっていた、受け取っていた、そういう国であります。ところがバビロンが攻めてきまして、いざっていう時に、実はこの国々はイスラエルもユダも含めまして、対バビロンという形で同盟を組んでいたんです。そしてこの小さな国々が5つか6つ集まって、バビロンという国から自分たちを守ろうとしたわけであります。ところがいざエルサレムに攻め込まれ そうになった時に、また攻め込まれた時に、周りのそれらの国々は援助するどころか、このバビロンが滅ぼすのを喜んで見ている。手を貸す、あざ笑う。バビロンが、ごめんなさい、エルサレムが滅びるのをこのあざ笑って喜んで見ている。まさに敵の側に回ってしまったわけです。このような惨めな状態になぜなったのかというのが、理由が罪に罪を重ねたから、それがエルサレムの町だと言っているわけですね。かつては国々の中の大いなるもの、先ほども言いましたが、諸州のうちの女王と呼ばれて繁栄と栄華を誇っていたユダは、今や奴隷の身となってしまいます。このエルサレムの町は誰も住まないような町になり果てていきます。かつては貿易の要所でありました。貿易が盛んに行われ、人と物がこの混み合い、行き交いし、活気に満ちていた場所であります。それが今や荒れ果てた門しかないという状況を見たようであります。そして大祭司と言われる人たちも、食べるものがなくてうめいて、そして、若い女性たちもその悲惨さを悔いて打つ状態に陥ってしまったという、その町も、そして祭司という民の指導者も、上から下まで皆その悲惨な状況の中で、絶望のに絶望を重ねさせられるような事態に陥ったわけであります。それが理由が、エルサレムが罪に罪を重ねたからであると、こう言っていくわけであります。ですからこの嘆きの歌は、エルサレムが滅んだ、そして民が皆奴隷として連れて行かれた、荒廃したという嘆きもさることながら、罪に罪を重ねたというその状態に対して、相川の作者は嘆いたのではないでしょうか。私たちはややもするとね、今の置かれた状態が悲惨だ、そしてまた今の置かれて、自分の置かれている状態が思いもかけないような惨めな状態になった、その惨めさに対して私たちは嘆くんですけれども、相川、その招いた罪を犯し、罪に罪を重ねてしまったその状態を、この嘆いて歌った歌だとむしろ考えるべきでしょうね。ですから、その罪に罪を重ねて汚らわしいものとなったとあります。で、その汚らわしいものとなったという、その汚らわしさということを旧説でさらに付け加えて別の言い方をします。彼女の汚れは裾までついていると、こういうふうに言っています。まあ、あの、地上に聖書の世界は、比較的女性蔑視にちと思われるようなことはありますけれども、この女性のその生理の問題なんでしょうね。そしてそれがきちんと処理されずに汚れて、そして埃にまみれていく、その汚れ言っています。そしてこのレビ記を見ますと、この女性が月のその汚れというふうに言っているんですが、その汚れに関わっていくもの全てが汚れたものとなるので、これは決して触ってはならない、触れてはならないという、当時のユダヤ人たちの掟があります。ただそれは女性差別かというとまた話が別になるので、そのことはまた後に話し合わなければならないことですが、 宗教というのは、これはキリスト教だけではないんですが、いろんな宗教は宗教の掟という形をとって、人々の苦しさとか貧しいものをこう支えるだとか、弱いものを支えるだとか、そういった思想があるようであります。衛生的にどうかっていう問題は、今のように医学が発達しているわけではありませんけれども、わかりませんが、しかし、わかりませんけれども、当時の人たちは当時の人たちなりに、この衛生というものをどういう形で教えていくかというと、宗教的掟という形で、それを守っていく、支えていくという、そんな傾向があったように思われます。で、当時イスラエルにおいてもずっとモーセの律法以降、この女性に対し、そのような女性に対して汚れたものとして、その女性が実際に様々な労働やまたは働き苦役から守るという結果的にはなったようであります。その女性が触るものは全部汚れますので、その女性はある一箇所にずっと静かにその間していなければならない。これは結果的には守ることになるのかなというふうに思いますが、そのような考え方があったようです。ですからここで言っているのは、それさえもこの守ることができないような状態にエルサレムはなったということです。そのような汚れた状況に、そして裾までもって言ってるんですから、きちんとこれを処理することができない状態にまで追い込まれたエルサレムの町の状態であります。まさにエルサレムという町自体が罪の結果ですね。罪を犯したその悲惨な状況の結果生み出したものは、エルサレムはその汚れを自分で自助的にって言ったらいいんでしょうか。その清さを保つことがもうできないような状態に陥ってしまう。罪というものを考えていきますと、罪の結果っていうのは、私たちはややもすると自分でその罪を処理できなくしていく。罪に罪を重ねますと、重ねて言い方をしていますけれども、罪というのは、重ねますと重ねるだけ自分で自分のその罪から抜け出すという力を失っていく、いや、失わせていくものが罪のようよ。まさにエルサレムはもう自分たちの力でこの罪に罪を重ねることから逃れることができなくなってしまった状態。これが罪の嘆かなければならない状態と言えるのではないでしょうか。そしてかつてはこの女王と言って恋慕われたエルサレムはどうですか。ここを次見ますと9節、それで驚くほど落ちぶれて誰も慰めるものがない。主よ、私の悩みを顧みてください。敵は勝ち誇っています。かつては女王、諸国の尊いものと言われたエルサレムはもう誰からも顧みられない状況になった。いや、メリットがないんですよ。周りの国々にとってエルサレムを大切にしても、もうそんな落ちぶれたエルサレムですから、それに誠実であったとしても何の意味もない、価値もない、メリットがない。だから顧みられなくなった。私たちが罪に罪を重ねてしまった結果、私たちは本来あるべき姿から外れていき、そして外れ始めますと次から次へと外れていきます。これが罪に罪を重ねるという状況です。で、その外れていく理由は何かというと、周りの国々とうまくやって、そして周りの国々から尊敬されるとか、自分の国をそうすれば守れるというふうに考えて行動するわけであります。そして本当にあるべき姿から外れていってしまっても、それこそが自分を守るものだと考えて、そして人気を得るだろう、 みんなから信頼されるだろうと思って行動するんですが、逆でした。落ちぶれたその姿は誰にも顧みられなくなる。逆にそうなるっていうんです。ですから罪に罪を重ねていくその姿というのは、私たちは本当にあの人のために、この人のために、私がそうすることによって人々から尊敬を受けるために、だからそうし、私はおかしいと思ったんだけれども、それをやっていくということで、みんなから信頼され、期待される、そしてみんなから仲間のに入れてもらえると考えて、実は罪を犯してしまったと言ったとしても、それは人々は後には人々に捨てられていく理由になってしまう。確かにそうですよね。人は価値がない、役に立たない、そして頼りにならないと思えば誰も目を向けません。そしてその汚らわしさ、罪に罪を重ねた結果出てきたものは裸でしかないっていうんですね。裸の恥をそのまま晒したに過ぎない。私たちは好きで罪を犯す人はいない部分があります。ほとんどいないだろうと思います。でも罪を犯していくときに仕方がなくという、どっかにそういう言い訳の中でしていくんでしょうね。でもそれは裸を晒すだけなんだよと愛香は言ったわけであります。そして愛香の嘆きのもう一つの嘆きは何か、9節の後半です。主よ、私の悩みを顧みてくださいって、その悩みは何かということです。愛家のこのエルサレムの悩みは何か、それは敵は勝ち起こっていますということなんです。これがエルサレムの嘆きのもう一つの理由であります。罪に罪を重ねているっていうその姿も私たちにとっては愛家の嘆きの理由ですけれども、もう一つは自分の敵が勝ち起こっている。本来ならば誰が勝ち起こるべきですか。神の民である自分たちこそが祝福を受け勝ち誇って良い立場にあるはずなんですよね。そして神に敵、イスラエルに敵、ユダヤ人に敵対し、そしてエルサレムに敵対する異邦人は、敵は本来神様によって祝福されないはずであります。勝ち誇れないはずであります。で、その私たちが勝ち誇るのではなくて、神の敵、エルサレムの敵が勝ち誇っているのを見ることほどまた辛いものはない。そうですね、私たちもその気持ちはわかる気がいたします。あの私の嫌だな、嫌いだな、あんな人がと思っている人が繁栄していく、豊かになっていく、そしてみんなから喝采を受ける、すっごく腹立たしく、また自分を惨めに思うことはないんじゃないでしょうか。で、それをエルサレムは見るわけであります。これもまた本当に悲しい事柄であります。ですからこのあまりにも違いがはっきりしています。かつては女王、諸国にこの羨ましがられる存在だったエルサレムが、私が滅んで、彼女が滅んで、神によって憎まれて滅ぼされて、当然の敵が繁栄していく、勝ち起こっていく、これを見なければならない。これは神の民として また神のエルサレムの町、神の町エルサレムとして、これは耐えられないことから、でしかもその勝ち誇った敵、それはただ単にエルサレムが荒廃したというだけではなくて、10節見ますとこういう状態が起こります。アダが彼女の宝としているものすべてに手を伸ばし、異邦の民がその聖所に入ったのを彼女は見ました。あなたの集団に加わってはならないとあなたがかつて命じられたものが、つまり神の民以外のものが聖所に入っちゃいけない、そう言われてきた。でそれを守ってきた。そしてそこでイスラエルの人たちは、私たちこそ神の民なんだっていう自負をしていくわけですよね。それがイスラエルの民の実は自分の存在をこう確立させていく拠り所だったわけですよ。その拠り所が、根本の自分の立っている立場が真っ向から崩されるような出来事が敗北によって起こるわけであります。それは何か、エルサレムの神殿の宝物、多分にこれはエルサレムの儀式の時に使われた金の皿だとか、または尺だとか、さまざまなその食器類も含めてだと思います。そういったものが全部その聖所に入ってはならないと言われて、あの聖所にあの意味嫌うあの異邦人が土足で入り込んで、そして聖なるものを持ち去ってしまう、ことごとく持ち去ってしまう。このことは二重の痛みであります。多分にここで強調されているのは、あの聖所に入ってっていうところだと思います。入ってはいや、今まで入れないで来たあそこに異邦人が入っていく、あなたの集団に加わってはならない、まさにそういったものと、神を信じない民と汚れた民と手を組んではならない、彼らの仲間となってはならない、彼らと婚姻を結んではならないと言われたあの民が入ってくる。そうするとユダヤ人たちにとって、エルサレムにとって、もう本当に自分が何のために存在しているのかという存在の根底が揺るがされるわけであります。自分の拠り所を失っていくわけである。そのような事柄が全部ひっくり返されて、エルサレムは屈辱を受けていきます。そしてさらに11節、彼女の民はうめき食べ物を探しています。気力を取り戻そうとして、自分の宝としているものを食物に変えています。エルサレムですよね、彼女って、まあエルサレム、そこに住む民も含めてです。エルサレム全体が、大切なエルサレムがエルサレムであるためになくてはならないもの、神の聖なる都としてなくてはならないもの、それをその存続のために食べ物と取引している。私たちは死んでも取り替えてはならない宝、エルサレムにとって死んでも渡してはならないものっていうのがある。それは先ほど言ったエルサレムにある神殿の、エルサレムで使える神のその祭りに使うさまざまな道具であるかもしれません。それを指すかもしれません。そしてまたエルサレムは、それで象徴される実は神様への信頼、信仰です。 それを取引したんじゃないかっていう考え方もあるそうです。エルサレムという形を残すために、自分たちの信仰さえも敵に売り渡す。そういうふうに考える仲介者もおりました。いや、それもそうだろうなというふうに思うところもあります。そしてある人はこの宝というのを子供というふうに言う人もいます。つまりこれは将来に対する希望です。それも売り渡す。自分の今生きていくその食料を手に入れるため。これらがすべて罪に罪を重ねた結果であります。ですから自分の宝としているものを食物に変えています。で、この食物に変えているっていうことを別の言い方で、主よ、私が卑しい女になり果てたのをよく見てください。この卑しい女って言ったら、このことの中には汚れも含めてなんですが、売春、自分の身を売る、そのことを、そして食べ物を得る。これは、信仰的な意味でそれを売り渡してしまう。自分の身を守り、今生きるということのために、卑しい女になり果てる。拝んではならない、仕えてはならないものに仕えてしまう。偶像の神々に仕えてしまう。これはまさに卑しい姿。会員の姿。信仰的、宗教的会員と言いますが、それをしてしまった。ているそういう状態に今陥っている。よく見てください。このよく見てくださいということの中に希望があるんですよね。実は誰にですか。主よ、よく見てください。こんな惨めな私になり果ててしまいました。こういうふうに、言うわけであります。しかもここで私がってこう言っておりますが、この私がって言った時に、これはエルサレム、を指して言うんですが、この私がっていう、これはどうも強調的な表現のようであります。誰でもないこの私がこういう惨めな卑しい女になり果ててしまったんです。どうぞしよう、この私を憐れんでくださいというかのごとくに、実はこのよく見てくださいと声をかけたわけであります。そうしますと、愛家が愛家として苦しんでいる、嘆いている、その理由は、一つは先ほど言いましたように、罪に罪を重ねて、その罪から抜け出すことがもうできないような状態になってしまった姿。それと、あるべき、反映すべきものではない敵が、こともあろうに、自分たちの本当になくてはならないものを蹂躙し、反映し、誇っている。自分の存在そのものが根底から崩されていくという、その、やるせなさって言ったらいいんでしょうかね。私たちはこれだけはと、エルサレムが守ってきたあの神殿と、そしてその神殿にまつわる神への信頼、信仰、期待というものが根底から崩されてしまって、そして信仰の会員を行ってしまう惨めなものとなってしまった。で、この理由としてこのように言っています。少しちょっと前に戻りますが、この9節ですね。彼女の汚れは裾までついている。 そしてその次、彼女は自分の末路を思わなかったと言っているところであります。今これからどうなっていくんだろうか、今このことをしたらというその将来、神の民として私はこのことをもし誤ってしまったならば、神の民として生きていけないかもしれない、いや、いけなくなってしまうという神の民としての将来を考えない。その結果がこれになった。私たちは、神の民としてイスラエルはシナイにおいてモーセを通して律法を与えられました。十戒から含めて、あの十戒を含めたあの律法は何のために与えられたんでしょうか。実はカナンの地に入っていくときに、カナンの地が偶像に満ちていたわけですよ。神の御心から全く離れた生活をしている民の住んでいるところだったわけです。そこにイスラエルの民は行かなければならない。そのイスラエルの民が神の民であることのこの姿を保ち続けるために必要なのが清さでした。他の民とは違う、カナンの民とは違う、神のみを信じ、そして神の戒めのあの倫理を守っていくことによって、神の民が神の民として清い民である、私が聖であるからあなた方も聖であれって言われた、あの清さを持って神の民であり、神の民として神を明かししていく、実はそのような存在であったはずであります。それが実は律法が与えられた理由であります。私たちは律法というものは、律法を守ったら救われる、守らなかったから裁かれる、そういうふうに単純に考えてしまいがちですけれども、そもそも律法が与えられたのは裁かれるために、いや、神様は裁くために律法を与えたものではないんですよね。本来神の民が神の民として生きるため、そして清い神を明かしするために与えられた指針なわけであります。それを売り渡したんです、エルサレムは。そしたら神の民は神の民でなくなって、清いものが清くなくなっていくのは当然であります。そしてその清い民であるはずの、そこから悔い改めて立ち返ることもできないような状況になってしまった。まさにこのエルサレムは深刻な状態に陥っているわけであります。私はこれはクリスチャンにも私たち同様に言われているところではないでしょうか。人間性を汚すようないかなる事柄もやはりキリスト者は避けるべきではないでしょうか。避けなければ滅びるよということを言っているわけじゃないんです。それはキリスト者として清い神を明かしする者としての存在としてあるべき姿にはないよということであります。で、私たちは本来あるべき姿が、あるべき姿から変わってしまったときに私たちは苦しむんです。そして悩むんです。悩みの理由っていうのは、私たちはそれも大きいんじゃないでしょうか。何かを神様がこうしなさいという律法を守らなかった、守らなかったから裁きを受けた、だから裁きの結果苦しいじゃなくて、私たちが本来あるべき姿を失った、その失ったこと自体が私たち自身を苦しめているっていうこと。よく話すんです、あの例えで。私たち人間は何のために作られましたか。神を喜び、神に栄光を期する、神を礼拝する、それが人間の務めです。そういうふうによく教理問答書にはございます。その通りなんです。それをどう表現するかというと、私たちはもしこの上着を、同じ足を出す2本あるからって下に履いたら、これは窮屈でつまずきますよね。これは上着は上に着て初めて役に立つものです。ズボンもそうです。ズボンはたまには上に着たいって言ったからって言って、上に着たらこれ歩けないでしょ。 またズボンとしても破けるでしょう。あるべき姿を失うでしょう。でそれを滑稽じゃないと思っているのが罪を犯すクリスチャンの姿でもあるんじゃないでしょうか。実は滑稽なんですよね、本当に。あるべき状態にない、それはまさに滑稽であるにもかかわらず、私たちはそれこそがいいんだと思って、そしてこれでいく言い張って、その苦しみを苦しみとして自分に招く。しかも自分のあるべき姿さえももう破れて独立狂うことができないくらいに破れてしまう。そして愛家の作者はよく見てくださいと、このよく見てくださいという言葉に先ほど見まして慰めを覚えるんです。誰に？主に向かってですよね。こんな私でもあなたがよく見てください、あなたが私を顧みてくださるならばまた戻れます。そういう期待の言葉、よく見てくださいであります。私たちはどんなに美しい輝きを持ったダイヤモンドをよく磨かなければ、原石を磨かなければ輝きませんと言います。私はこの場合逆ですよね。どんなに輝いたダイヤモンドでも使い方間違うと惨めです、みっともないです。日本にはよく豚に真珠という言葉があります。価値あるものが価値あるところで正しく用いられたときにその輝きは増します。私たちキリスト者もやはりそうではないでしょうか。罪から来る報酬は死ですとパウロは言います。私たちは罪の結果を軽々しく捉えてはなりません、いや考えてはならない。しかし同時に私たちはその自分ではどうすることもできない、その自分の姿に気づいたときに、私たちはまた他の人に助けを求めるんじゃなくて、よく見てくださいと主にその目を向けていく。そこに望みがまた見えるわけであります。私たちはどんな状況の中にあっても、よく見てください主よと主に目を向けるものでありたい。そこから私たちは本来あるべき姿に立ち戻ることができます。一言お祈りいたします。愛する内なる神様、ひとときを感謝いたします。エルサレムの民が悲しみ苦しんだ、ややもすると私たちは今の置かれた不都合な状態、不自然な状態、そのことで悩みますけれども、罪を犯し続けるその姿そのものに私たちは悩み苦しまなければなりません。そうでなければ本当に全てのものが引き裂かれ、そして無意味なものとなってしまいます。どうぞしよう、その歩み根底から崩されたとしても、私たちには救いがあり望みはありますけれども、願わくば私たちがどこからそれているかどうか、それていないかどうか、あなたの前に転換し、そして自分に嘆いたとしても、主よ見てくださいと、よく見てくださいとあなたに訴え、またあなたに期待をする、その道があることを覚えて祈るものとさせてください。そこから私たちの新しい出発は始まります。主の憐れみに心から期待をし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。